こんにちは。インテリアデザイナーズトーク、ともこ飯沼です。リノベーションやインテリアデザインの仕事をしながら、そのノウハウをお伝えするビスタインテリアデザイン塾も主催したりしております。はい、本日はなぜインテリアのプロの発信はつまらないのかというテーマで話をしてみたいと思います。はい、最近よく思うことがあるんですけれども、インテリアのプロの発信ってなんだかつまらないなということなんです。もちろん他の方を批判したいわけでは全くなくて、私自身も完全にそちら側の人間ですので、これは私自身への問いでもあります。 SNS などを見ていますと、プロのインテリアの発信よりもむしろ一般の方のインテリアの発信、インテリアのみならず暮らしを楽しんでいるような発信投稿の方が面白いなというふうに感じますし、実際フォロワーさんも多い方たくさんいらっしゃいます。それはなぜなんだろうというふうに考えてみました。結論から言いますと、人は素敵な部屋よりも素敵な部屋で暮らしている人に惹かれるということなのではないかなというふうに思っております。私たちプロはどうしても正しいことを伝えようとか、役に立つ情報を出さなければとか、そういう意識が強くなりがちです。例えばこの照明が正解、このレイアウトがいい、こうすると垢抜ける、これは NG 例、これは OK とか、ホテルライクにする方法、高見えする方法などなどですね。ですが、人が本当に惹かれるのは正しいインテリアというか、おしゃれなインテリアではなくて、その人自身の美意識や、暮らし方、ライフスタイルなんだというふうに思うんです。例えばどんな時間を過ごしているのか、どんなものを愛しているのか、なぜそれを選んだのか、どんな人生観なのか、空間がその人らしさとどう結びついているのか、つまりどんな部屋かということよりも、どんな人がどんな部屋でどう暮らしているのかなんですよね、だと思うんです。それともう一つ、プロはどうしても減点されない発信になりがちですというのもあるのかなというふうに思っています。間違えてはいけない、センスよく見せなければいけない、専門家らしく振る舞いたい、有益でなければならない、炎上しないようにしよう、そうすると、情報としては正しくてもどこか無難で、あまり印象に残らないような発信になってしまうと思います。特に今は AI の時代ですので、正しいこととか綺麗な文章とかノウハウ、これはある程度誰でも手に入るようになりました。お部屋の写真を撮って AI に見せれば改善点だって教えてくれるような時代です。だからこそ正解よりもその方の体温とかその人らしさ、そういったものにこそ、以前にも増して、価値が出てきているのかなというふうに思います。私自身もそのあたりはとても考えさせられるところです。例えばゆっくり料理をしながら、なんか幸せだなというふうに感じている時間と、気ぜわしく料理をしながら頭の中で次はこれをしてあれをして、現場のあの収まりどうしようかななんて、仕事のことを考えている時間とでは全く違う時間が流れています。そして人が惹かれるのは前者の方だと思いますし、前者こそ素敵なライフスタイルの発信のネタになりそうです。はい、でも今のところ私はそんな素敵なライフスタイルではありませんし、それもまた今の自分そのものなのかなと思ったりしています。ですから私は、自分自身のライフスタイルを見せるというようなことよりも、他の誰かがその人らしく暮らせる時間を作ること、それをお手伝いすることがやはり役割なのではないかなというふうに思っております。 私は足すインテリアをテーマにした本を書いておりますけれども、その考え方もまさにそこにつながっておりまして、足すことでその方の個性が現れる。だからこそ自分らしく暮らしている人を、空間を通して増やしていきたい。インテリアはそのためにあると思っておりますし、そのためのヒントを発信してどなたかの、魅力的なライフスタイルをひっそりと支えられたらいいなというふうに思っております。はい、ということで本日はなぜインテリアのプロの発信はつまらないのかというテーマでお話をしてみましたが、私自身つまらない発信にならないように、個性や体温のある発信になるように気をつけながら、私なりにインテリアのヒントをこれからも発信していきたいなというふうに思っております。はい、ということで本日はこのくらいにしたいと思います。本日もお聞きくださいましてありがとうございました。